聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書1章14節から18節。ヨハネの福音書1章14節から18節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元からこらえた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し、叫んで言った。私の後から来る方は、私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのは、この方のことです。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。以上です。
おはようございます。どうも。それではですね、はじめにお祈りの時を申したいと思います。皆さん、お祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。愛する天のお父様、私たちの日常生活はとても忙しいです。そしてそのような忙しさにということを理由つけて、私たちはあまり祈る時を持ちません。また御言葉を読むことを忘れてしまったり、また覚えていても御言葉を読みません。しかし私たちが祈り、そして御言葉を読むことがなければ、どうして私たちはあなたの御心を知ることができるでしょうか。私たちのあなたのが求めていることをどのようにして分かることができるでしょうか。神様、私たちはどうしても自分でこういろいろと話したりすることばっかりで、聞き入ることを忘れてしまいます。主よ、どうか私たちがこの一週間あなたの御前に静まり、あなたの御心に聞き入ることができるように、その時間を与えてください。そしてそのような時間を私たち自分で作ることができるように導いてください。今日これから与えられるあなたの御言葉を感謝いたします。この御言葉に聞き入り、そしてこの御言葉によって生きることができるように助けてください。感謝して尊き様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。証人や目撃者の役目とは一体何でしょうか。証人や目撃者の役目とは一体何でしょうか。それは何か、または誰かについてそれが本当であるということを証言することです。そして証言する人は見たことや聞いたことを嘘偽りなく正確に伝えなければなりません。例えばもし法廷などで偽証した場合には罪に定められてしまいます。本日これから学びます聖書箇所の最初14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと書かれています。これは神が人となられてこの世に来られたということです。そしてこの人として来られた御子イエス・キリストについて証ししている二人のヨハネがここにいます。一人はバプテスマのヨハネで、来たるキリストを証しする預言者であります。もう一人は十二弟子の一人で、このヨハネの福音書を書いたヨハネであります。バプテスマのヨハネは預言者としてキリストについての御言葉を神から預かり証ししています。一方弟子のヨハネはキリストに付き従う中で 体験したことや明かされたことを証ししています。本日の箇所にはこれらこの二人のヨハネにより来たる、これから来る、来たるキリストイエスについての証しが予言、啓示、また回想という形で述べられています。本日の箇所でこの来たるイエス・キリストについて大きく分けて三つのことがこの二人のヨハネによって証しされています。その三つのこと、イエス・キリストについてどのようなことが明かしされているんでしょうか。今日はそのことを見ていきたいと思います。皆さんのこの集法の中にアウトラインが入っていたと思うんですけども、見ていただくと空白があります。御言葉をこれからメッセージをこう聞いていく中にあって、このアウトラインに言葉を入れていってほしいなと思います。それでは初めに明かしされていることは何でしょうか。イエス・キリストについてまず初めに明かしされていることは、イエス・キリストはすべてに勝るお方である。イエス・キリストはすべてに勝るお方であるということです。今日は14節から始まっているんですけども、まず15節を見てください。15節に目を留めてください。ここ15節でバプテスマのヨハネがまずイエス・キリストについて証ししています。そしてヨハネはここでキリストがすべてに勝るお方であるという理由が二つあると言っています。一つはイエス・キリストが位、地位において誰よりも何よりも勝っておられるということです。イエス・キリストがこの地位において、位において、誰よりも何よりも勝っておられるということです。15節の、この真ん中のところを見てください。この鍵括弧で書かれているところ、ヨハネが証ししていることで、ところですけども、そこを見ますと、まずはじめに、私の後から来る方は、私に勝る方である。そういうふうに書いてあるんです。そしてこの私の後から来る方は私に勝る方であるというこのヨハネの言葉はですね、言語、まあギリシャ語で新約聖書は書かれましたけども、このギリシャ語から見ますとちょっと書いてることがちょっと違うんです。この勝っている、私の後から来る方は私に勝る方であるっていう言葉は、このギリシャ語から見ますとこのようになるんです。私の後から来る方は、私の前からすでに存在されておられた。私の後から来る方は、私の前からすでに存在されておられたというふうになるんです。これは、2週間前のメッセージ、覚えてると思うんですけども、2週間前のメッセージ の中でも学びましたように、キリストが神として永遠的に存在されておられることを表しています。キリストが初めから、初めのないお方、神と一緒に永遠的に存在されていることを表しているんです。すなわち、キリストは御父、御霊に並ぶ真意であられます。真意、神の位であられます。このように真意であられるイエス・キリストは地位において誰よりも何よりも勝っておられるんです。イエス・キリストが永遠的に存在されているということは、二つ目にキリストが時、時間においても全てのものに勝っておられるということです。イエス・キリストは位だけじゃなくて時においても永遠的に存在されるお方ですから、時においても全てに勝っておられるんです。この二つの鍵括弧があるところ、十五節の半ば最後のところを見てください。私より先におられたからです。 私より先におられたからです。この言葉も私よりも初めにおられたからである、そういうふうに言ってるんです。これらの理由からバプテスマのヨハネはここでイエス・キリストの絶対的優越性を証ししています。イエス・キリストがには絶対的優越性があるということをここでバプテスマのヨハネは証ししているんです。イエス・キリストにはこの絶対的優越性をがあられますけども、しかし優越感は抱いておられません。イエス・キリストには優越性を秘めておられます。しかし優越感は抱いておられないんです。キリストには優越感がないどころか、ご自身を罪で汚れた私たちのために犠牲にする決意があられるんです。イエス・キリストの素晴らしさとは何でしょうか。イエス・キリストの素晴らしさとは、ご自身のこの絶対的優越性を持って私たち一人一人を罪から救ってくださったことです。その結果、ご自身がイエス・キリストご自身が私たちの身代わりとして呪われたものとなって死に渡されたことであります。このようにバプテスマのヨハネが証しした来たるイエス・キリストの優越性は、ご自身の徳を高めるものではなくて、私たちを罪から救うためのものでありました。イエス・キリストはすべてのものによりも誰よりも優れたお方、絶対的優越性を持っておられたんです。しかしなぜこのようなイエス・キリストが、死なる神が優越性を捨てて私たちの身代わりとなられたんでしょうか。私たち罪を持って、罪があって神に背いて、神に背を向けて、そのようなことをした私たちのために、なんでイエス・キリストは私たちのために来られたんでしょうか。そうする必要はなかったんです。そうする責任もなかったんです。でもなんで来られたんでしょうか。それはイエス・キリストは恵みと誠に満ちておられるからです。これが2番目のポイントです。 B になりますけども、イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられる方なんです。ポイント B が出るでしょうか。そうですね、ポイント B、 イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられる。ありがとうございました。そうなんです。ですからその絶対性を、絶対的優越性を私たちの罪の身代わりとして使ってくださったんです。14節、16節、17節を見てください。イエス・キリストがご自身のこの優越性を私たちのために犠牲にしてくださった事実は、ご自身が人としてこの世に来られたことに現れているんです。ピリピ人の手紙2章6節から7節、ピリピ人の手紙2章6節から7節に次のように書いてあります。お読みいたします。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。ここにご自分を無にしてと書かれています。このご自分を無にしてという言葉は、ご自分を空にした、空っぽにした、そういう意味なんです。神であったイエス・キリストはご自分を空にして人間としてこの世に来られた、そういうことなんです。ですから14節、ヨハネの ヨハネに戻りますけれども、一章十四節に、言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。そういうふうに書いてあるんです。ピリピの手紙からも、ピリピの箇所からもわかるように、イエス・キリストは、道地から強制されてではなくて、何か強いられてではなくて、ご自身の意志で、そのようにされたんです。人として来られたんです。ご自身が、の意志で決断されて、神の見姿を捨てて、人間として来られたんです。今、一章の十四節に、言葉は人となって、私たちの間に住まわれたという言葉があるとことを見ました。この住まわれたという言葉はですね、実は天幕を張る、天幕を張るという言葉から来ているんです。この天幕を張る、そういう言葉からこの住まわれたという言葉が来ているんです。これは旧約聖書の時代にイスラエルの民が荒野で幕屋を建て、主なる神がその幕屋のうちに宿わられたことと深く関連しているんです。パワーポイントには出ませんけども、出エジプト記40章にはですね、主の栄光が幕屋に満ちたと書いてあるんです。出エジプト記40章にはですね、の終わりの方には、主の栄光がその幕屋に満ちたって書いてあるんです。イエス・キリストが人として来られたということは、主なる神が人となって私たちの間に幕屋を張られたという意味です。そして神が人となられたということはですね、神としてのご自身のそのさっきも言いましたように優越性を放棄して、人としてのさまざまな限界をその身に負われたということです。神としてのその優越性を放棄して、人間としてのさまざまな限界をその身に負われたということです。イエス・キリストを見てください。イエス・キリストがこの世におられた時にどうでしたか。イエス・キリストは時間や空間に制限されました。また疲れや空腹を覚えられました。また十字架にかかられる際苦しまれました。私たちとすべての点で同じになったんです。しかし私たちの中にあってイエス・キリストにないものが一つあります。それは罪です。罪は犯されなかったんです。すべての点でイエス・キリストは私たちと同じようになりました。しかし罪は一つも犯されませんでした。ヘブル人への手紙4章15節。ヘブル人への手紙4章15節にこのように書いてあるんです。お読みいたします。私たちの大祭司、大祭司というのはイエス・キリストのことです。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありませんか。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに憐れたのです。主なる神様はなぜこのようなことをされたんでしょうか。なぜこのようにして全ての点で私たちと同じようになって来られたんでしょうか。それはこの第二のポイントにもあるように、イエス・キリストが恵みと誠に満ちておられたからなんです。だからなんです。そして荒野の時代、さっきも言いましたけれども、荒野の時代に主の栄光が幕屋に満ちたように、このヨハネを含む、弟子のヨハネを含む他の弟子たちはですね、十字架で死なれた後、復活されたイエス・キリストの栄光をやがて目撃することとなるんです。十四節の最後のところに書いてあります。父の身元から来られた独り子としてのこの私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。ヨハネは回想して振り返って言っているんです。イエス・キリストが十字架に書かれたイエス・キリスト、あ、イエス・キリストは 本当に御子イエス・キリストは神だったんだ。その栄光を見て、その栄光を褒めたたえているんです。もし主なる神が恵みと誠に満ちておられなかったとしたら、一体どうだったでしょうか。この2番目のポイント、恵みと誠っていうことを見てみますけども、もしですね、イエス・キリストがこの主なる神が恵みと誠に満ちておられなかったとしたら、一体どうだったでしょうか。考えてみてください。もしそうだったとしたら、イエス・キリストはこの世に来られなかったでしょう。そしてイエス・キリストが来られなかったということは、罪の許しも永遠の救いもなかったということです。主なる神は恵みに満ちておられるので、罪で滅びるはずの私たちを憐れんでくださったんです。そして16節、ヨハネの福音書1章16節にあるように、何て書いてありますか。私たちはこの神によって恵みの上にさらに恵みを受けたんです。そういうふうに書いてあるんです。私たちは恵みの上にさらに恵みを受けた。この満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたって書いてあるんです。これはどういう意味でしょうか。これは古くなった恵みに代わる新しい恵みが与えられるという意味なんです。ということは、私たち信じる者たち、救われた者たちに与えられる恵みが尽きることがない、耐えることがないことを表しているんです。皆さん、私たちが嬉しいとき、楽しいときだけじゃなくて、悲しいとき、辛いときにも神から恵みが与えられているんです。私たちは自分勝手ですから、何か嬉しいとき、楽しいときだけは、そういうときは恵みが与えられているな、神様感謝します、祝福感謝しますって言うんです。自分勝手なんです。でもここの聖書の箇所から見ても分かるように、私たちが嬉しいとき、楽しいとき だけじゃなくて、悲しいときも辛いときにも、神様は古い恵みに代わる新しい恵みを私たちに注ぎ出してくださってるんです。私たちはそれに気がついてないだけなんです。もしかしたら辛いときにですね、悲しいときに私たちに何かを学ばされるために、神様はそういう恵みを与えているのかもしれません。またそういうときに、今までこういいときに神様のことをあんまり考えなかったので、辛いことを通して、悲しいことを通して、神様のことをもっと覚えることができる、そういう恵みが与えられているのかもしれません。そういうふうに見ることにからも分かるように、私たちにはいいとき悪いとき、いいとき楽しいときだけじゃなくて、悪いときにも悲しいときにも、このように恵みが与えられているんです。そのことを私たちは忘れてはいけません。永遠に滅ぼされるべき私たちを主なる神は憐れんでくださったんです。恵みを持って憐れんでくださり、御子キリストを通して救いを与えてくださいました。しかし、救いが私たちに与えられているといっても、私たちが何もせずに自動的に与えられるということではありません。私たちは救いを信仰によって受け入れる、自分のものとする必要があるんです。すなわち、自分が罪人であることを認めること、罪を悔い改めること、そして救い主主イエス・キリストによって許していただくことです。それによって救いを受けることができるんです。信仰によって受ける必要があるんです。主なる神様は恵みなる方です。また主なる神は誠に満ちておられるんです。誠に満ちておられるので、私たちが罪で支配された、嘘偽りの生活の中から真理へと立ち返るようにしてくださいました。神は誠ですから、誠ということは真理なんです。真理ということです。そして 御子キリストが真理そのものです。ヨハネの福音書14章6節、この聖書の箇所はとても有名な箇所ですから、暗記している方もいらっしゃるかと思うんですけども、このように書いてあります。ヨハネの福音書14章6節、イエス・キリストご自身について言っておられます。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできません。できないからです。ご自身が真理であると言っているんです。そしてイエス・キリストという真理を知ることについて、イエス・キリストご自身何と言っておられますか。真理を知るということはどういうことでしょうか。これもヨハネの福音書8章32節に書いてあります。ヨハネの福音書8章32節、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理はあなた方を自由にします。そういうふうに言ってるんです。たとえ私たちが嘘偽りによって何かを得ることができたとしても、また私たちが嘘偽りによって物事が自分の都合よく進んだとしても、そこには自由がありません。自由はないです。それは悪いことをしたという罪悪感や、いつか見つかってしまうという恐怖に悩まされるからです。自由がないんです。またこういった罪悪感や恐怖がというそれすら感じないということはですね、それほどに罪にとらわれている、罪にとらわれ自由を失っているということです。また罪の奴隷となっているということです。そういう意味なんです。イエス・キリストは真理として、その嘘偽りの生活から私たちを真理へと、自由へと解放してくださるために来られました。また17節見てください。1章の17節に、ここで律法と恵みについて比較されているんです。律法と恵みの大きな違いとは一体何でしょうか。律法と恵みの違いとは、大きな違いは何でしょうか。それは律法には希望がなく、恵みにはあるということです。律法には希望がないんです。しかし恵みにはあるんです。律法とは何でしょうか。律法は私たち人間に対して神が求めておられることが何であるかということを教えています。律法は神の御心、人間に対する御心が何であるかということを教えているんです。しかし問題は、神が私たちに持っておられる基準が完璧という基準であられるということなんです。完璧なんです。イエス、神が持っておられる基準が完璧という基準であられるため、罪だらけの私たちには誰一人としてその律法を全うすることができないんです。完全に行うことができないんです。しかし御子キリストが私たちのために死なれたことで、私たちの代わりにその律法を全うしてくださったんです。完全に行ってくださったんです。すなわちキリストを通して私たちに救いという希望が与えられたんです。それが恵みなんです。律法にはできないんです。イエス・キリストによって、恵みによって、それが可能になったんです。恵みと誠は、17節見てください。ここに、最後のところに17節に書いてありますけども、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したって書いてあります。イエス、恵みと誠はイエス・キリストによって実現した。この実現したという言葉は、実はもっとシンプルなんです。もっと簡単に書いてあるんです。これは実はこういう意味なんです。恵みと誠はイエス・キリストを通して来た。来た。そういう意味なんです。実現するという意味はイコール来たということなんです。これはどういうことでしょうか。これは逆に否定的に言ってしまえば、もしキリストが 人としてこの世に来られなかったなら、救いも自由も希望も私たちにはなかったんです。絶望だったんです。ここでもう一つモーセとキリストが比較されているんですけども、見てわかるでしょうか。17節を見ると、律法はモーセを通して与えられたって書いてあります。これはモーセを通して間接的に与えられたっていう意味です。しかし恵みはキリストが来られたことで私たちのところに直接来たんです。私たちに仲介者として、そのモーセ律法の時には間接的だったんです。でもイエス・キリストが来られたことによって恵みも誠も直接私たちのところに来たんです。仲介者はいらないんです。イエス・キリストが来られたことによって恵みと誠が間接的じゃなくて直接来たということです。このように恵みと誠にこの満ちておられるイエス・キリストが救いをもたらすためにこの世に到来されようとしておられると、ヨハネは、弟子のヨハネはここで証ししているんです。3番目は何でしょうか。3番目にイエス・キリストについて証しされていることは何でしょうか。イエス・キリストは神を解き明かすために来られるということです。イエス・キリストは神を解き明かすために来られるんです。18節を見てください。18節を見ますとですね、そこにイエス・キリストの弟子であり、この福音書のを書いたヨハネは最後の18節で、御子キリストが道であられる神を解き明かすために来られると言っているんです。神を解き明かすために。そしてこの18節に書いている解き明かすという言葉がありますけれども、この解き明かすという言葉は説明するとか通訳するという意味を持っていて、聖書の釈義という言葉も実はここに書かれているギリシャ語から来ているんです。解き明かすという言葉、これも聖書の釈義という言葉がこの、ギリシャ語で書かれているこの解き明かすという言葉から来ているんです。さてこの18節の冒頭にも書かれていますように、いまだかつて神を見た者はいないんです。神をいまだかつて見たことは誰もいないんです。そういうふうに書いてあるんです。いまだかつて誰も見たことのないこの神をどのようにイエス・キリストは解き明かすんでしょうか。さっきモーセのことが出てきましたけれども、モーセもですね、出エジプト記33章20節から23節を見ますとですね、モーセでさえも神の後ろ姿しか見ることができなかったと書いてあるんです。人は神を見てなお生きていることはできない。神ご自身がモーセに言っているんです。そのようにモーセ自体もですね、モーセでさえも神の後ろ姿しか見ることができなかった。出エジプト記33章20節から23節に書いてあるんです。このような神を、誰も見たことのない神をイエス・キリストはどのように解き明かすんでしょうか。皆さん、イエス・キリストには神について釈義する必要はないんです。イエス・キリストには神について説明する必要はないんです。どうしてでしょうか。それはイエス・キリストご自身が神であられるからなんです。18節見てください。18節の真ん中のところに、父の懐におられる独り子の神がって書いてあるんです。ヨハネもここで証ししてるんです。独り子の神って言ってるんです。ですからここでヨハネは何て言ってるんでしょうか。神について知りたければキリストを見ればいい。キリストを見れば神についてわかるんです。私たちもイエス・キリスト、神について知りたければイエス・キリストが書かれている聖書を読めばいいんです。目で読めばいいんです。そうすれば神について知ることができるんです。したがってこれはどういうことでしょうか。恵みと誠に満ちておられるキリストの姿というのはまさに主なる神の御姿なんです。イエス・キリストが恵みと誠に満ちておられるということは、神も恵みと誠に満ちておられるということです。もちろん主なる神は義なるお方です。罪を憎まれます。 しかし義なるお方であられるのと同時に恵み深い、憐れみ深い、真実なるお方であられるんです。主なる神は罪を憎まれますけども、罪人は愛されるお方です。それがイエス・キリストを見ればわかるんです。イエス・キリストも罪は憎まれました。しかし罪人は愛されたんです。ですから私たちのために死なれたんです。またこの18節 のところに、父の懐におられる一人子の神って書いてありますね。父の懐におられる一人子の神っていうこの表現ありますけども、これもですね、最も親しい関係を表すものなんです。父の懐におられるっていうこの言い回しは最も親しい関係を表すもので、御父と御子が全く一致されている、一つであられるということです。そのことを表しているんです。神を見せてください、そうすれば信じますから、神を見せてよ、そうすれば私は信じるよ、こういうことを言う人をよく見かけます。彼ら、彼女らは神は見えないと仮定しています。しかし今日の箇所を見てください。今日の箇所はその仮定が、神は見えない、そういう仮定が間違っていることを私たちに教えています。神がどういったお方であられるかということは、人として来られた神イエス・キリストのうちに完全に現れているんです。またある人はこういうふうに言うでしょう。神は私たちのこと無関心だ、私たちのことなんて考えてない、無関心だよ、天におられるだけで私たちのことなんか全然無関心だ。無関心である神様がなぜだったら人として自分の絶対的優越性を捨てて、神の見姿を捨てて人として来られますか。そして人として来られただけじゃなくて、私たちの罪のために最後には死んでくださったんです。そのような神様はなんで無関心であると言えるでしょうか。そんなことないです。イエス・キリストはを見ればわかるんです。私たちを愛しておられます。私たちのために自分自身の捨ててくださったんです。そのような神様がイエス・キリストを見ればわかるんです。イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられます。私たちの周りにいる救われてない家族、親戚、友達、同僚などがたくさんいます。皆さん、この人たちのために、これらの人たちのために、唯一の神の現れであられるイエス・キリストを信じることができるようにお祈りしていこうではありませんか。唯一の神の現れであるイエス・キリストがいるんだよ、イエス・キリストが見える形で来られたんだよ、聖書を見ればわかるんだよということを、私たちはこの周りのいる救われてない人たちに、家族に、親戚に、友達、同僚の人たちにのために祈り続けていこうではありませんか。最後にコロサイ人の手紙1章19節から20節を読んで終わりにしたいと思います。コロサイ人の手紙1章19節から20節お読みいたします。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったのですからです。感謝いたしましょう。お祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、感謝いたします。あなたは私たちのことをほっと何もしないで無関心でおられた方ではないことが、御子イエス・キリストを見てわかります。かけがえのないこの御子イエス・キリストが私たちのために来られて死んでくださいました。あなたが見える形で私たちのところに来てくださいました。このイエス・キリストを感謝いたします。神様、これからも私たちがこのイエス・キリストのことを私たちの周りにいる方々に述べ伝えていくことができるように助けてください。そして私たちの言葉は だけ努力では何もできません。2週間前のメッセージにも見たように、これらの方々が聖霊の働きによってあなたを理解する必要があります。そうですから、これらの方々が本当に御霊に、あなたの聖霊の働きにを受け入れて、聖霊、御霊の目が与えられて、イエス・キリストが主であることということを分かることができるように助けてください。感謝してイエス様の尊い名前によってお願いいたします。アメン。